지금 내 가이.
じゃあ僕の2つ目いきましょうか。これはですね、
はい、
スーパーグラスでございます。
名前は知ってますけどね
あれ結構メジャーかなと思って。
これ言うて古いですよね。20年ぐらいですよね。
うん、
これね、僕僕の記憶では大学の頃、
そうですね、何年前だ、20、もっと20
年、4、5年ですか、もうちょっとかな、
4、5年前、うん、
で、周りで流行ってるなっていうのは記憶にあるんですよ。
そうですね。
でも音僕、なんかね、覚えてないんですよね。聞いてだから嫌いやったとかっていう記憶もないんで、うん、なんかメタルじゃなかったから聞かんかっただけかなみたいな。
そうですね、出てきたのが93年
で、はいはいはい、あ、それくらいなんだ。
イギリスのオックスフォード出身の3人組の、ギターベースドラムのトリオなんですけど、そうですね、当時は、ブリッドポップ全盛で、オアシスが出てきたぞ、ブラーが出てきたぞ、じゃあ次は誰が出てくるのみたいな状態で、
その後ぐらいなんですか。
うん、でアメリカではニルバーナがガンガン来つつみたいな、
はいはいはい、なるほど。
で、まあ、元気なん出てきたなみたいな。
これこのバンドもトリオやったことも分かってなかった。
あ、本当。
はい。
でもうとにかく若さあふれる勢い一発のバンドなんですけど、でこの、まあ、ギャズっていうそのギターボーカルがすごくインパクトがあってね、はい、
うん、
まあ、顔もインパクトなんですけど、
うん、そうそう顔がね確か顔ドーンとなってジャケットがちゃいました。
そうそうそう
ですよね。
そうそう、
はいはいはいはい。
でこのギャズもいいんですけど、僕このダニー・ゴフィーっていうドラムがね、はい、ものすごいインパクトあって、普通のなんかメタルとかロックのドラムとちょっと違う、はい、うん、ものすごいドタバタするドラムなんですよ。なんて言ったらいい
かな、ドタバタ系ですか。
さすがドタバタしてるドラムなんですけど、で、その時ちゃんと認識しなかったんですけど、
はい、
ザ・フーのキース・ムーン直系であると。キース・ムーンって聞いたことあります？
いや、聞いたことあるんですけど印象にそんなに持ってないんですね。
ザ・フーっているじゃないですか、
はい、
あのモッズの、
はいはいはい。
でそのキース・ムーンっていうドラムって何だろうな、歴史上、偉大なドラマ第2位とかに選ばれるような、うん、もうジョン・ノーマナムの次、ね、ね、ジョン・ボーナムの次に選ばれるぐらいのドラマなんですけど、彼がもうドタバタドラムなんですよ。
あ、そうなんだ。
ハイハットをほとんど使わないんですよ。ひたすらドコドコドコドコドコドコってこう、
ああ、で、ドコドコドラムみたいな。
シンバルとライドを、まあ、アクセントに入れつつみたいな。でこのダニー君のドラムがそんな感じだったんで、すごい個性的に映ってね、この3人が。
なるほど、
うん、
あ、あ、そんな感じなんだ、
うん。で、まあ、このライブも僕行ったんですけど、
おー、
めちゃめちゃ盛り上がって大騒ぎになるんですけど、まあ、一回解散してね、
はいはい、
このギャズ君がソロ出したりドラムの、あの子もソロ出したりしつつなんですけど、今年になって急に再結成しました。
うん、なんとなんと。
なのでなんていうかな、だいぶ長い時を経てですね、始動し始めたぞと。
これね、
うん、
今さら聞いてしまうんですけど、ジャンルで言うと何になるんですか。
まあ UK ポップ、 UK ロックなんですよね。
UK か、
うん、
UK ロックか、
うん、
UK がね僕全然毛嫌いしてるわけじゃないんですけど疎いんですよね、
うんうんうん、UK といえばだからメタルがやっぱりアイアンメイデンとか
デッド
レパートとか、
ね、
なんかその辺になるけど、うん、脈々と何でしょうね、ビートルズ、ローリングストーンズ以降、
うん、
ザ・スミスがあってストーン・ローゼズがあってみたいなのが、
うわスミスとかも全然疎いわ流れてるんです。
うん、
そこな、
ここなんですよ。
なるほど。スーパーグラスってめたくさん売れたんですか？うん、
めちゃめちゃ売れましたね。なんかイギリスでも人気だし日本でもすごい人気ありましたね。
あそうなんですね、
うん、これねおすすめですよ。結構あのファーストのアイシュットココっていう、さっきね言ってた顔が3人並んでるイラストのジャケットがあるんで、これがものすごい勢い一発のアルバムで、
あ、あ
全部曲も短くてね、
あ
初来日した時ね、日本でライブした時、はい、あまりに曲もないし短いからアンコール入れて50分で終わったっていう伝説のライブなんですけど、
サッとシュッと終わるみたいな、
うん、で今はなんかまあいろいろ引き出しもありつつ結構カチッとした曲をやってますね。
今も、あ今はちょっとカチッとした曲に変わった感じですか、
うん、大人な感じになってます、
あそうなんだ、うん、なるほどございました。ほいでは次僕紹介させてもらいましょうかね、うん、次がねちょっと困った感じのやつですけど、
困った感じ。
ボジオ・レヴィン・スティーブンス、
うん、3人バンドに時々ある名前つなげてみました。
そうですね、
うん、
テリー・ボジオ、
うん、
スティーブン・スティーブンス、
スティーブン・スティーブンスってちょっと馴染みないかもしれないですね。あそうか、うん、でもそれ言ったらテリー・ボジオも馴染みないか。
まあそうですね、
うん、
でトニー・レヴィン、まあ、うん、どこでも顔を出すとトニー・レヴィンです、うん、まあこの3人がね、
うん、
意外と 2,3 枚アルバム作ったってやつなんですけど、
テリー・ボジオは僕は、まあ、ものすごいドラム校舎とか聞いてるんですけど、はい、うん、認識したのは、はい、スティーブ・バイがソロでバンド作ったバイ
に
参加してた、はいはい、ビデオでなんか鼻ピアスつけてすごい切ない顔して叩いてたのが印象的でしたけど
この人ずっと切ない顔で叩くんですよね
かな、
そうですよね。
スティーブン・スティーブンスは、ビリー・アイドルと一緒にやってたのかな、
はい、そうですね、
うん、でその後モトリー抜けたビンス・ニールと一緒にやったりとか、
はい、あとは、マイケル・モンローと一瞬やりかけたりとか、
はいはいはい、やってたね、うん、
はい、僕スティーブン・スティーブンスね、音はそんなこうプレイとして印象を持ってるわけじゃなかったんですけど、うん、僕は生まれて初めて買ったバーンの表紙が、
うん、
そのスティーブン・スティーブンスとマイケル・モンローが一瞬組んだ、
うん、
エルサレム・スリム
っていう2人のあった、ね、うん、
の表紙のバーンを生まれて初めて買ったんですよ
なるほど、その時ね、うん、
だからスティーブン・スティーブンスがやけに覚えてるん
ですよ。
でまあテリー・ボジオは僕はそんなに馴染みないんですけど、うん、フランク・ザッパ
ーとか、あそうかそうか、うんうんうん、
ですね。あとなんだっけ、ミッシングパーソンですから、
うん、
この辺は僕も後から知った、あとジェフ・ベックとかもやってたりしたんですけど、うんうんうん、この辺の人らと何ですかね、セッションドラマー的にいろいろやっとる人で、
なんかあれでしょ、要塞みたいなドラムセットに座ってる人でしょ。
そうですね、もうなんか要塞どころかなんていうんですかねベッドみたいな座面がね隙間なく埋め尽くされて目の前にベッドあるみたいな感じなんですよね。だ多分ね太鼓がね40個ぐらい並んでるんですよね
その分あれかな、手数が多いんかな、
めたくさ多いですね、
うん、
でこの人もう早々にツーバスとかそういうものは早々に極めちゃったんで、
うん、
なんていうんですかね、ドラムでもう メロとか旋律を奏でる方向だったり、
このドラムセットギャグですけど、だから全部音色が違って使い分けるってことやんね。
そうですね、
うん、
このいわゆるメロディーラララみたいなんじゃないですけど、うん、その旋律らしきものをリズムで作るのと、
うん、
あとこの人はねこのアルバムではあんまやんないかもしれないですけど、いわゆるオンタイムビートにも飽きてるっぽくて、
うん、
なんちゅうですかね、こう会話のようにこう別に会話ってね4分の4でこう進むわけじゃないですけど、
うん、
そういう抑揚のリズムとかを、うん、そのオンタイムの中で時々やったりするんですよ。
変態やな。
でちゃんとオンタイムに帰ってくるんですけどね、うん、だからなんていうかもうアンサンブルできますかこれみたいなリズムをやったりもするんですね。
へえ。
でまあ かなり変わり者というか、
この人はでもミュージシャンズミュージシャンの典型というか、
そうですね、
一般の人はあんまり馴染みないというか、
そうですよね、
うん、
で最近でもないかな、コーンのアルバムでドラム叩いたりとか、
意外
もしてましたね、
うん、
ゲストミュージシャンとして。だからまあ時々やっぱりそういう変わったものを作りたい時には声かける人みたいな感じなんですね、
うん、
で僕はその C さんおっしゃったバイでボジオを知ってリボジオ知ってボジオっても言っちゃうんですね。
ボジオみたいな、ボジオ
ボジオの男っていう感じみたいな、うん、でまあそっからこの人面白いわと掘り下げていったところに、
うん、
でこのアルバムでそのベースがご存知トニー・レヴィン、ご存知なんですかね、トニー・レヴィンなんですけど、
僕あんまピンとこないんですよね。
この人は僕一番最初に知ったのはキング・クリムゾンですけども、
あ、そうかそうか、
はい、今のキング・クリムゾンのメンバーかな。でいわゆるスティックっていうんですかね、
うん、
指板しかないベースみたいな、
うんうんうんうん、
でこうもうなんていうか鍵盤楽器のように弾くベースなんです
ね。なるほどなるほど、
はい、
キング・クリムゾンも宮殿あたりではなくてもうちょっと後の方なのかな。
そうですね、うん、そうだと思います。でまあこの人もね変なことをやる人なんですよねメタル界隈で行くと何やろな、リキッドテンションエクスペリメントっていう、
はいはいはいはい、
これもまたややこしいインストバンドなんですけど、うん、ご存知ですかね、ドリームシアターの人々が、
人々だっけ、
そうなんですよ、マイク・ポートナイと、
うん、
ジョン・ペトルーシと、
あ、そうかそうか、
ジョーダン・ルーです、
うんうんうん、
まあ三代目のキーボーディストかな、
うんうんうん、
ここにトニー・レヴィンっていうんで、もうバカテクの メタルインストみたいな、
うんうんうんうん、
やってるバンドなんですけど、ここにもまあ顔出したりとか、
うんうんうん、
そのがこのトリーレビンで、まあ何ていうか節操ないというか、気のいいおっちゃんというか呼ばれたらやりますよ、
ね、ウルテク集団に急に呼ばれたって全然引きを取らない
そうですねそうですそうです、
うん、
なんかピーター・ガブリエルと一緒にやったりしてこう即興系も全然いけますぜみたいな、
うん、
まあ、この3人の名前を冠したアルバムなんで、
うん、
もうやばいに決まっとるわけですね。
スーちゃんはこれもリズムを聞いてるんですか、主に。
そうですね、ところがですね、
うん、
結構じゃあその変態的なことを延々やってるかっていうと、うん、そうでもなくて、
うんうんうん、
割とこうなんていうんですかね、アンビエント調というと合ってるのかわかんないですけど、ふわーっとした、
うんうんうん、
同じ旋律を繰り返しながらだんだん変化していくみたいな曲やってたりとか、
うん、
結構意外と聴き心地いい曲が多くて、
へ
で時々変態的なことを誰かがやっちゃうっていうのはあるんですけど、
ジャズフュージョンになるのかな、これはロックのか、でも
まあなんすかね、僕なんかプログレっぽいなと感じてたんですけど、
はい、うんうん、
でまあアルバムを手に取った時に期待してたような、
うん、
妙ちきりんな世界観ではなかったんですけど、
うんうんうん、
意外と聴き続けてるアルバム2枚ぐらいかな出してるの。
これもさっきと打って変わってまたいいですね。これ
いいでしょ、いいでしょ、うん、あの全員の変態さ加減がとてもマイルドに混ざってるというか、いや
なんかスティーブン・スティーブンスもそうだけどみんなバラバラの割にカチッとまとまってていいですね。
でしょうね。多分ですけどね、この人らも作曲に時間かけて作り込んで録音とかしてないと思うんですよ、う
ん、あ、ないんだ。
はい、おそらく、
うんうんうん、
なんかテーマとなんかきっかけだけ作ってあとは作りながら撮ったかインプロで撮ったか部分も多いんじゃないかなみたいな。だから取り留めがないといえば取り留めない部分も結構あるんですが、それはそれでふわっとした感じの味としてなかなか聞き心地がいいですよね。
まあ、これはね集中して聞くもよし流しながら聞くもよしって感じですね、は
い、そうですね。結構あの、まあ、アルバム買った当初は集中して聞いてましたけど、
うん、
あの割と BGM 的にかけることが多いアルバムですね。
これ聞いてみよう。アップルミュージックにありますね。
意外と。あ、ありましたか。
うん。ボジオ・レヴィン・スティーブンス。
はい。もう、何のひねりもないジャケットとグループ名ですけどね。はい。これはちょっと、
うん、いいですね。
面白いなというところですね。
はい。
はい。僕の2割はこいつだ。こいつらって、この人たちでございました。
じゃあ僕の3つ目はつーちゃんはね全くわからないと思うんで、はい、丁寧に紹介させていただくんですけど、
あ、ぜひぜひぜひ。
この人たちはですね、リカリッシュカルテットという人たちです、
ね、初めて聞きましたね。
ですよね。
はい、
ついこの間結成されたばっかりです。
あ、なんとでもカルテット言ってますけど、
はい、ですね、今回トリオバンドということで、はい、ちょっと反則気味なんですけど、はい、3人は3人なんですけど、
はい
はい、
あ、ほう
ほう、はい、まあ、3人のユニットかな。だからドラムがいないんで、まあ、彼らだけでじゃあ成立するかというと、多分、うん、ツアーではドラムは連れていくと思うんですけど、
あ、3人は3人メンバーとしては、あ、
うん、でですね、今から言う説明がどこまでツーちゃんにピンとくるか自信ないんですけど、
はいはいはい、
ですね、彼ら3人は元ジェリーフィッシュなんですよ、はい、
あ、ジェリーフィッシュね、 C さんとリックが口にしてるのはよく聞いた名前な気がする。
ジェリーフィッシュというですね、
はい、
パワーポップバンドがかつて90年代前半にありまして、
あ
ー、ビートルズとか、クイーンをベースにしたものすごい聞き当たりのいい上質なポップを作るパワーポップバンドがいたんですよ。
これ確かアメリカのバンドですね。
アメリカですね。
はいはいはい。
で、2枚で解散しちゃったんですけど、
あ、早い、
はい、結構伝説的にファンが根強くまだいまして、
まあ、
僕もその一人なんですけど、しつこくしつこくですね、この元メンバーの動向をストーカーするとということなんですけど、あ、はい、でこのジェリーフィッシュの、はい、オリジナルメンバーロジャー・ジョセフ・マニング・ジュニアっていう、シンセサイザー・キーボディストがメインメンバーで、あと2人はですね、ティム・スミスっていう後期のベーシストがいてるんですけど、もう1人はですね、エリック・ドーバーっていうギターボーカリストなんですよ、
はいはいはい、
で彼はですね、スラッシュ、ガンズのスラッシュがガンズを辞めて最初に作った
はい、
スラッシュズスネークピット
はいはいはい
のボーカリストです。
なんと
なんと、
え、その3人のメンバーが全員ジェリーフィッシュやったんですか。
今の紹介しているリカリッシュカルテットの3人は元ジェリーフィッシュ全員なんですけど、そのエリック・ドーバーがジェリーフィッシュ辞めてから入ったのがそのスラッシュズスネークピット。
なるほどなるほど、うん、なるほどなるほど。
でその後エリックとロジャーはインペリアルドラッグっていうバンド組んだりとか、う
ん、あ、名前聞いたことある、
うん、
はいはい、
これはなんかちょっとグラムっぽい感じなんですけど、でロジャーはものすごい、なんでしょうね、個性があって、まあ、キーボーディストでシンセサイザーなんですけど、なんだろうな、まあ、レトロフューチャーなこう宇宙を感じるような独特な世界観があるんで、あのベックってわかります？ベックっていうアーティストがいるんですけど、
ああいましたね、それも大学の頃よく聞いた名前やな、
うん、今も結構人気あるんですけど、彼の
そうなんだ、
サポートメンバーでツアーだけじゃなくてレコーディングにも参加するような感じで、
ちなみにベックって、
うん、
これもうベタな質問ですけど、ジャンル的には何人である人たちの人
なんだろうな、まあ、普通のロックなんでしょうね。
ロックか、
はい、うん、でロジャーはソロをいろいろやりつつだったんですけど、
はいはい、
急にですね、3人で一緒にまたやりますってお知らせが来てですね
ほ
でジェリーフィッシュファンは飛び上がったっていう。
ああ、
はい、
マジかってソロになります
ね。そうで、その、まあ、先行 EP と言いつつ、4曲入ってるんですけど、
はいはいはい、
それ蓋開けてみたら、はい、まるでジェリーフィッシュだったっていう。
あ、そうなんだ、それはじゃあ嬉しい。
もうこれね、たまんないんですよ。で当時のそのビートルズ、クイーン、ビーチボーイズみたいなものの80年代のキラキラした感じで、こうなんですかね、こう人工甘味料で甘々にしたみたいな。
はあ、あ、じゃあ、あの頃の音が、
うん、もう
って感じなんですかね。
で、つーちゃんが知らないのも無理なくて、
はいはいはい、
なんだろうな、メタルハードロック側からはポップすぎると言われ、
お
ポップ側からはやっぱロックすぎると言われ、ちょっとね、やっぱ中途半端な位置づけが長かったんですけど、僕はそれ絶妙にいいなと思ってるし、実はね、メタルアーティストの中でもファンが多いんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、でさっき出てきたあのドリームシアターのマイク・ポートノイとかね、
おー、
YouTube でこのロジャーと、一緒にやってるビデオがあったりとかね、あれなんか覚えてるかな、あのマイク・ポートノイがお遊びでビートルズのカバーばっかりやったライブアルバムとか出したりしてるんですけど、その時もジェリーフィッシュメンバーがいたりとか、交流はあって、未だになんか、
そうな
ん、うん、一緒にいつかやりたいと思っててみたいな感じで交流してるみたいですよ。
はあ、あ、じゃあ結構いろんなジャンルのミュージシャンから愛されてるんですね、
うん、
へえ。
でこれは僕さっき の、 あのジョン・サイクスと一緒で、
はい、
ロジャー・マニング先生が何かを出したり動いた時は、
なるほどなるほど、
1ミリ動いても見るっていう
ピクッとしたら全然ギュンって見るみたいな、
う
ん、
そうそう、
活目せよってなるわけですね。
いつもあのウォッチしてるんですけど、ようやくですね。でこ の、 あの再結成のお知らせが来た同時に、あのロジャーが、実は2年前にソロを出してたんですけど、なんかものすごいマイナーなクラウドサービスだけでリリースみたいな形で出してて、全然こう CD にもならず、あの僕手に入れられなくてこう手をこまないってたんですけど、ようやくそれも出しますとか、
あ、なるほど、
あと過去に出してたあのソロアルバムボーナストラックあの入れてリイシューしてもう一回出しますって完全に集金体制に入られてるんですけど、
なるほど。
出します出しますよって。
ああ、何やろうな。ちょっと気が向いてきたんですかね。
うん。
なんかさっきのね、バックでかかってるの聞いてたら、かなり明るいロックで、うん、なんかすごい聞きよさそうな気がしますね。ああ、良さそう。
ぜひぜひ、おすすめです。
ああ、これは、これいいっすね。なんか、最近殺伐としたばかり聞いてたから、いいな。
聞こえますよ。
これは家でもあのアレクサからかけるようなって感じがします、ね。うん、
いや僕もあのちょっとねカーカスの新譜があの伸びたんで、ちょっとそれまではこういう綺麗なの聞いとこうかなと、
はい。なるほどね、
うん、
どの道それをやってくるから
そうそう、カーカス待ちはちょっとこれでしのこうかな。
ああ、いいですね。あのうちも家庭向けにはそれいいな。
はい、
なるほど。
リカリッシュカルテットでございました。
リカリッシュカルテット。
リカリッシュですね、多分。
リカリッシュ。あ、リカリッシュ
カルテット。
なるほどです。
はい。
これはちょっと、はい、もう聞いてみたいなんですね。うん、では、僕の3つ目、最後なんですけども、
うん、
これもなかなか込み入ったグループですが、アニマルズ・アズ・リーダーズという、
アニマルズ・アズ・リーダーズ、
はい、インストバンドですね。いきなりやばいですよね、これね。
これやばいね。
で、まあずっとこの調子が続くかってそうではないんですけど、うんうんうん、曲もイントロはちょっとこんなことになってますが
これどういう番ですか。僕全く知らなかったな、
これね。主催者というかメインは、
はい、
この一番ややこしいギターを弾いてる都心アバシっていう、黒人さんなんですけど、何人かな、まあアメリカ人かな、
うんうんうん、
でこのね都心アバシはもうアメリカの、そのメタルのギタリストたちからも一目置かれてるらしく、
いやなかなか素晴らしいです ね、
うん、ヌーノがファンを公言してるとか言ってましたけど、でこのバンドがね、この都心アバシと、もう一人のギタリストがいるんですけど、
うん、
ハベイエル・レイスって人がいるんですけど、うん、このバンドはベースレスなんですね。
え、あ、これ今鳴ってんのギターなんだ。
ギター2本なんですよ。
お
で、ドラマーはちょいちょいよく変わるんですけど、
うんうん、
まあ、つまりこの都心アバシがメインの世界観を作って、もう一人のギタリストがまあサポートと、まあ、たまにこの人ベース弾くときもあるんですけど、
うん、変則トリオなんだね、じゃあ。
そうですね、
うん、
で、いわゆるね、ジェントっていうジャンルなんですよね。
ジェント、初めて聞いた。
ジェント、
うん、
ジェントっていうなんか音の種類というか、うん、音の雰囲気のカテゴリーがありまして、
うん、
これがね、またもともとがメシュガーっていう、まあデスかな、デスラッシュバンドみたいな
知らん言葉いっぱい出てくる。これはデスでもスラッシュでもないんだ。なんか不思議なジャンルですね、これ。
ね、でこのもともとはそのボーカルも普通にある、
うん、
ゴリゴリのデスっぽいメシュガーっていうバンドが、
うん、
バンドのギタリストが作ったんですって、うん、ジェントというジャンルを、
うんうんうん、
でまあこれ簡単に言うと、だいたい8弦ぐらいのギター使って、
うんうん、
1つのギターでベースラインも、
あ、なるほど、
上音も1人でやりますと、
うんうん、
であとだいたいこのジェントはポリリズムとかも使いまくって、
今ね、リズムだいぶややこしいですね、これ。
ややこしいでしょ、
うん、
大きい四つ打ちとかなかなか取れない感じ、
うん、
でそのジェントの方法論でそのギタリストが2人おるみたいなのがこのアニマルズ・アズ・リーダーズ。
これでもすごいね、これが全然散らからずに。
そうなんですよね、
このまま突っ走るんやね、すごいなこれ。
で大体まあドリームシアター的なというか、うん、1曲の中に4曲5曲分ぐらいのアイデアが入ってるような。
ああ、確かに、まさになんかドリームシアターの中間部でグワーって攻めてくるときみたい
ですね。そうですよね、
うん、
ね。だからイントロで、うわ、こんな感じで最後までいくんかなと、さっきのね、ぐしゃーってなってるのから、うん、大きいメロディーで、ラララララララララララララララみたいな、うん、始まったりとか。
これは気持ちいいなぁ、いいな
ぁ。なかなかね。
へぇ。
で、割と。
なんでこれ全然アンテナに引っかからなかったんだろう。マイナーはマイナー、ね、
いやーでもなんかこの都心網走が、うん、の名前はあの取り上げられがちやったと思うんですよ、うん、で主にはそのギタリストがこいつすごいのおるぞって言ってるみたいなニュースになってたっぽいんですけど、うんうんうんうん、僕はそのヌーノがおすすめのギタリストがいるっていうので知ったんです、
うんうんうんうん、
で、都心屋橋からアニマルズ・ザ・リーダーズって聞いてみたら、なんじゃこりゃ。で、まあ、アルバムも3、4枚、もうちょっとかな、出てるんですけど、ずっと一辺倒でもないんですよね。結構アルバムごとにデジタル色を強めに出してるアルバムもあったりとか、メタル寄りになってたりとか、うん。
かっこいい。
かっこいいですよね。で、また、
かっこいいな。
なんていうか、曲がやっぱり、凝ってるというか、
うん、
しっかり作曲してるなって感じなんで、
これはインストならではですね。
あ、そうですね。
もう歌を放棄するからできる自由さというか。
いや、ほんでなんか僕調べてみたらね、都心網走という人の、
うん、
まあ、8弦ギター使ってるんですけど、うん、やっぱりテクニック的にも単に速いだけじゃなくて、
うん、
めっちゃえげつないことやってるんですって。なんかそのいわゆるサンピングっていうんですかね、チョッパーみたいなことを、
うんうんうん、
この叩く、弾く、あ、引き上げるでこう2回音出すんですけど、うんうん、それにハンマリングを絡めて、
うん、
3連符をむっちゃ高速でやってたりするんですね、
うんうんうん、
それが全部ピッキングでやってるんじゃなしに、
うんうん、
ハンマリングとサムのあのオンオフでやってたりとか、うんうんうん、なんかピアノみたいに弾いてたりとかも、なんかビデオ見てたらわけわからんこと
に山ほどやってる。弾いてるとこ見てみたいな。
これもうドヤと見せつけんばかりに PV はよく弾いてるとこ見せてます
ね。うんうんうん、いや新鮮ですねこれは。
で、まあいわゆるキャッチーな曲もやってたりして、
うん、いやなんかメタルね好きな人なら金銭に触れますね、
はい、
これは。うん、
これはいけると思うんですよね。
いや、いい。めちゃめちゃいいな。
これはただね、メタル聴く人にしか勧めれないです。
確かに。この音圧は、そうですね。
ねえ。さっきのややこしい、あれはなんか、カフォかな、うん、?CFO。この曲もいいんですよ。
これだってまあ聞いてるとめっちゃカオスですけど、やってる方はこれね全部計算して再現もするし、
はい、
すごいですね。
そのフィジカルエデュケーションっていう曲が僕大好きでね、うんうん、今かかってるやつですけど、もう PV もちょっとこうドラマチックになってておもろいんですが、
スーちゃんの目の付けどころがすごいですね。
はい、この曲なんかね、リズム全然取れないんですけど、なんか旋律としてはこう、うん、聞きやすかったりするじゃないですか。うん、この辺は決めが決め決めになってきますけどね。ここは、はい、PV も、楽器を演奏される方はぜひ PV も見てもらいたいって感じですね。
これさっきのプライマス君。気に入りそう
ですね。はいはい。あ、確かにね。確かにね。ほんまや。プライマス君にこれ、進めてみようかな。心開いてくれたら嬉しいな。
まあ、新たなパワハラかもしれないですけど。
ほんまや。ミュージックハラスメント。ミューハラかな。
いや、いいっすね、これ。
はい。ちょっとこれは。
はい、僕も Apple Music に結構あるんで、
はいはい、そうですね、確かほとんどのアルバムあった気がしますけど、ぜひぜひ、
うん、
はい、これが僕の3つ目のおすすめのアニマルズ・アズ・リーダーズでございました。
はい。
まあトリオっつってもいろいろありますね。
そうですね。で最後じゃあ2人大好きっていうところで、
はい、
締めでこの人たちをまあ進めるっつってもあれですけど、
はいはい、
かけときましょうか。
はい。うーん、
うん、リジーミスリジーですね。
最高でございますね。
これもザ・トリオバンドですよね。
はい、いや
これいつ聞いてもいい
ですね。大好きやねえ。
うん、まあ、彼らはデンマーク出身の、
はい、
ティム・クリステンセンを擁するトリオバンドですよね、
はい、うん、
90年代にいきなりバーンと出てきて、まあ、88年かに出てきて一世風靡して、でパッと解散しちゃったんだよね。
ね、
うん、
いやあれなんであんなすぐ解散しちゃったんでしょうね、あの時ね。う
ん、なんかねツアーに出まくんのがもう嫌になっちゃったみたいですね。ゆっくり落ち着いて創作したいっつってティム君が考えたみたいで、
なんか売れちゃったしっていうところもあったんですかね。うん、
で、まあ、一回活動休止しようかっつって止まって、うん、そのまま解散になっちゃって、うんうんうん、でその後、ソロずっと、
はい、
ソロも全部良かったんだけど、
良かったですね。
うん、でその後、別のティムがバンド組んだりしつつも、うん、2010年に再結成ライブで、14年にライブして16年に20年ぶりにアルバムが出て、はい、で、2020年ついこの間再結成してから2枚目のアルバムが
出たよと。そうですね、またそっけないジャケのね
でこの僕ティム・クリステンセンがめちゃめちゃ好きで、
うん、
彼もあの全ての曲がいいっていう人なんで、
はい、1ミリでも動いたら見る相手って感じですかね
か僕はあの2012年に心斎橋にものすごい小さいライブハウスのソーマっていうところがあるんですけど、はい、それもライブ行って、
はい、でソロ名義の時ですか。
ソロ名義ですね、はい、まあ、後ろにバンドいてましたけどね、
はい、
お客さんもね、はい、そんなにたくさん入ってなかったんですけど、やっぱりディジー・ミズ・ディジーが再結成したら、みんなね、かつてのファンがわーって盛り上がったんで、これラウドパークでまたやったのかな。
あ、でしたかね、でしたかね、うん、はいはいはいはい、うんうんうん、僕も解散する前と再結成後両方見てるかな、うん。
でこのリズム隊の2人は、うん、あのリジミズリジ解散してから他の仕事してたみたいね。
ああ、
うん、
もう一般人として、
うん、で、まあ、ティムがもっぺんやろうぜって言ったらもちろんやるっていうことで、うん、はい、今復活してるんですけど、
うん、
なんかティムももともと歌うつもりなかったみたいで、最初の最初は。
そうなんや
でこの2人が
こんなええ声やの、
うん、いやもう自分歌いいやっつって、ね、いい声ですよね。
はあ、むちゃくちゃいいですよね。
うん、で彼の書くその歌の旋律がね独特で、やっぱりいいから歌もそうだし、歌メロを書くっていうのが良かったんでしょうね。
はい、うん、この人そうなんですよ、なんかこういう、まあ、ハードロックメタル寄りの楽曲の割にめちゃめちゃクリーンな声じゃないですか。
うん、
なんか甘さもちょっとあるような、うん、
で彼もあのものすごいビートルズマニアで、
うーん、
あのビートルズがベースにあるから、なるほど、ね、メロディーが甘いんですよね、すごく、
はいはい、うん、
切ないし、
うん、いやこんなんね日本人好きに決まってるやんって感じですよね。
もう泣き泣きですからね
ね、
うん、
1枚目の時はグローリーが流行ったんでしたかね。
そうそうそう、演歌っぽい曲 ね、うん、
ね、あのイントロとかやっぱり演歌的な香りをやっぱり感じたな。
で最近出たこのアルターエコーっていうアルバムで日本のツアーが予定されてたんですけど、
は
い、このクソコロナのせいでですね、
はい、
来日公演がもう中止になっちゃったんですよね。
残念。
ただなんかあのデンマークではもうコロナが収束しているみたいで、なんかライブ始まってますね。動画が結構上がってて、
あ、そうですか、
うん、
あ、それはそれは。
なんか野外のフェスとか、まあ、みんなマスクもせず、まあ、昔ほどじゃないんでしょうけど、うん、ライブやってますよ。ちっちゃい会場ですけどね。
あ、そりゃいいな。いや、僕ね、ディジー・ミズ・リジーはね、僕にしてはっていうか珍しく、うん、ドラムスよりも歌の方が耳に来るんですよね。
ドラム美味しいでしょ、結構でも。
美味しいんですけど、うん、歌の方がやっぱりなんか耳に来ますね。
うん、あ、いいよね。
なんかこう歌いたくなる感じというか、
うんうんうん、
メロディーがいいからちょっと覚えて歌いたいなこれ。
ティム、まあ、ギターめっちゃうまいし、なんかフレージングがめっちゃ渋いんですよね。なんかこう、いい感じのメロディーなんですけど、でもやっぱ歌メインで多分曲作ってるんでしょうね。全てが歌中心にある感じしますもんね、聴、はいはい、きやすい。
歌メロは本当になんか覚えやすいし、聴、きやすいし。
ライブ僕らね、見に行ったらやっぱり、
はいはいはい、
強烈ですよね。こうもう
ね、
全くギターと歌バラバラで自由自在やから
ですよね。で結構インプロビゼーションでなんかちょっと遊び、うんうんうん、遊び心っていうか引っ張ってみたりとか、
引っ張ってみたり他の曲引用してみたり、
ね、楽しそうにやってますよね。
あ、まあ、次来たら絶対行きたいんですけど、ね、早く収まってほしいですね。
そうですね。まあ、そのドラムのね、ソレンフリース、うん、この人がね再結成したら馬鳴ってましたね。
なるほど。あ、そういうの分かんねや。
はい、元が下手だったわけじゃ当然ないんですけど、うん、さらにめっさ練習してんなって思いましたね。ちょっと走り気味なとことかあったのがちゃんとバシッとオンタイムになってたりとかして、うわめっちゃ練習しはったんやって思いました、ね、
でティム最近YouTube でいろんな番組でインタビュー受けたり、はいはいはい、自分のルーツについて話したりもしてるんですけど、
はいはい、
全然英語じゃないんですよ。
なるほど。
何語なんだろう。デンマーク語なのかな。
ああ、デンマーク語か。ありそうですね。
うん。
ええー。
なんかね、何言ってるか全然デンマーク語ですね。分かんなくて、
あ、
ちょっと辛いんですけどね。
ええ
ー。こと言うてる風なんですけど。
あ、そうか。デンマーク語を母国語に喋ってる人らが英語の歌詞書いてるってことなんですね。
うん。だから、まあ。曲は英語で、ステージも、MC はデンマーク以外でやるときは英語なんですけど、まあ、デンマークの、ね、ホームでやるときは MC も完全にデンマーク語なんで、何言ってるか分かんないですけ ど、
これ本国ではもうバカ売れバンドですよね。
バカ売れですね。国民的
バンドですね。ですよね。いいなぁ。
デンマーク、
あー、
これデンマークのバンドって何があるんだろうな。あのメタリカのラーズはね、もともとデンマーク出身ですけどね。
ラーズ・ウルリッヒですもんね、
うん、あとは何だろう、プリティ・メイズとかかな。
デンマークってなんかデスメタルバンドが、
あ、確かに
多い気がしますけどね。なんとなく
プリティ・メイズデンマークですね。
あ、
うん、
ロイヤルハントとか。
ロイヤルハント
確かデンマークですかね、うん、あとね、あれもそうですわ、あのキングダイヤモンドがいたマーシフルフェイト、
あ、確かに、うんうん、
ぐらいかな。
あ、だからその辺ラーズ影響してるのかもしれないですね。
ああ、はいはいはい、うん、マンティコアとか、そうか、
なんか寒い北欧デスマル、デスメタル人気ですよね。
あ、そうですね、うん、あのフィンランド、ね、いわゆるブラックメタル系のね、うん、全然関係ないですけど、Cさんブラックメタルとかって聞くんですか？
ブラックメタルね、僕結構チャレンジしてるんですけど、はい、ちゃんと体系立てて理解できてないです。
ブラックメタルね、
なんか
似てるしな。
殺人とか結構起こるでしょ。
やっちゃいますね、教会燃やしたりね。
いや、なんかおすすめがあればぜひ。
あ、ちょっと今度おすすめしましょうかね、じゃあ、う
ん、デスメタルとまた違うんだよね。
そうですね、聞いたらでも一目瞭然だと思います。あ、デスとは違うねっていうのは、
うんうんうん、
あの教会音楽の邪悪版みたいなのが多いですね。
なるほど。いや、興味あるんですよ。
はいはいはい、はい、
一番有名なのは何？
ね、メイヒムとか。
あ、はいはい、聞いたことある。
メイヒムか、
うん、
は相当
だから、その人やばいでしょ。
そうですね、そうですね。なんやろな、ディセクションもまあ有名でしたね。
あ、なるほど。
あのボーカリストがあれ殺人したのかな、で塀の中入っちゃって、
うんうんうん、
で出てきて再結成したんですけど、
うん、
あの人生は華々しいうちに終わるものであるとか言って自殺して終わっちゃったんですよ。
重いな。
はい、なんかブラック界隈の人たちは命のやり取りが多いですね。
多いですね。怖いな。
ね、あとエンペラーっていうバンドも
いる。はいはい、はい、聞いたことある、うん、
ね、あの辺ね、
この辺ちょっとおすすめまた、
うん、はい、ちょっと僕の知識の範囲にはなっちゃいますが、おすすめしたいですね、
うん、
いや今回もはい、うん、なかなか濃かったんじゃないですか。
濃いよね、普通なんか地味編とか、ね、モーターヘッドを進めると思うんだけど、はい、まあ、それはもちろんね、もうみんな分かってるとして、うんうんね、
だってなんかね、メロコア系とかでもいっぱいいますけど、そこも触れませんでしたし、
うん、
ね、大好きなハイスタンダードもマス
リースさんもいますし、ね、グリーンデーもね、トリオだし、
グリーンデーもそうですよね、うん、僕の大好き人間椅子もそうでしたし、
あ、確かに、
はい、いろいろとおったはおったんですけど、
うん、
なかなかの回になったような気がしますね。
そうですね。僕は今日は最近も聞いてますって感じで選んだ感じですかね。
は、まあ、ちょっとね、なかなか触れる機会のなさそうなものを、こんなんもおませてという一つ
を、はい、
選んでみた感じでしたね。
はいはい。
いいところでございました。はい、エンディングですが、はい、まあ今度はまたね、あの山田を運営しようかなと思いますね。ね、うんうん、はい、またニュースのことでいろいろ管を巻いてもらうのも
言いたいことね、山盛り僕らもありますしね、昨今ね。
そうですよね、うん、昨今はなんぼでもありますよね、うん、出来事が起きてますし、うん、コロナのこともまあどこまで触れるかはありますけどね。
いろいろ爆発したりしてますしね。
ああ、そうですね。だから最近ツイッターで何やったっけな、ポテトサラダの件とか燃えてたか知ってます？
餃子の件とか。うん。
そうですね。あ、これみんな知ってる、やっぱりすごいな。よっぽどバズってたんやな。うん、僕全然知らなかったんですけど、いろんな人にそれ言われてね、うん、知ってるとか言う。みんな同じこと読んで
る。逆に、なんかあんなんよく言うなぁと思って。うん、逆襲しかないですよね、そんな。そこに。
100-0で負けんのにね。うん、いやー、ツイッターもね、なかなかいろいろ、
うん、あとね、おがちゃんも持ち込みまたネタで乱入したいって言ってたんで。
おっとっと、うん、楽しみですね。何本もついてくれるんでしょう、
ね。なんかね、ま、何言ってたかな、ライブハウスが最近難しいから、ほうほう、曲を流す許可を なかなか取りにくいんでって言ってたんですけど、
あ、はいはいはいはい、なるほど
律儀やなと思って、
それが、
うん、
ね、じゃあなんか仕込みを持ってきてくれはるんかもしれないですね、うん、はい、というわけで今日はなかなかディープな世界でしたが、はい、
トリオバンド、
うん、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。